島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今回の絆づくりインタビューは FM 喜多方からフリーアナウンサー常盤秀嗣がお送りいたします。今回は11月18日の土曜日に予定されております長床ウォークについてご案内をしてまいりましょう。喜多方市教育委員会障害学習課スポーツ振興係の塚原文明さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今年も秋のこの色づいた景色を眺めながらのウォーキング。
そうですね。
長床といえば喜多方市内でも有数の観光地でありますが、
はい、
新宮熊野神社長床を目指すウォーキングということで、はい、大変な人気のウォーキング。
そうですね、はい、
ご案内をしてまいりますので皆さんどうぞお早めに、一つお申し込みをしていただければというふうに思います。
はい、よろしくお願いします。
さあ今年とにかく大きな転換期を迎えているそうですね。
そうですね、はい、
まずその話からちょっと教えてください。
はい、秋の喜多方2017長床ウォーク今年は11月の18日土曜日に開催いたします。この長床ウォーク今年で11回目の開催でございまして、昨年まで10回までと大きくコースが変わっております。
大きく変わった。
はい、はいはい、喜多方駅前広場をスタート地点、こちらは変わりないんですけれども、
はい、
今回は、昨年度28年度に、日本遺産として認定されました会津33観音巡りの、第4番第3番第2番のそれぞれの札所を、
はい、
回るようなコース取りとなっております。
はい、はい、4番がなんていうとこですか。
はい、第4番札所が高吉観音堂、
はい、
第3番札所が綾金観音堂、第2番札所が松野観音堂となっております。
へー、まあ、確かに33観音ですから、この会津エリアに33のですね観音があって、まあ、その中のいくつかは当然この喜多方市内にも点在しているということですもんね。
はい、
はなるほどなるほど、はい、でそのポイントポイントを巡りながら一番の目玉はやっぱり国指定重要文化財の新宮熊野神社長床ということになりますね。
はい、もちろんです。はい、
で、その後ここでゴールではなくて、
はい、
そのちょっとまあお隣といいますか、
そうですね、
お隣のエリアになりますね。
はい、慶徳ふれあい館という公民館の施設になりますが、はい、そちらがゴール地点となっております。はい、
距離が、
はい、今まで約8キロだったところが、はい、今回は約10キロに、はい、伸びまして、はい、そしてこの距離によりまして今年から日本市民スポーツ連盟認定大会として認定された大会として開催いたします。
この日本市民スポーツ連盟認定というこの認定というのはどういう意味合いを持ってますか。
はい、そうですね、初めて参加される方だったりはなかなか馴染みが薄いかもしれないんですけれども、はい、やはりウォーキングのベテランの方、はい、ずっと続けてらっしゃる方についてはこの認定大会の、距離の、ま、蓄積を元にしていろんな、はい、表彰であったりとか あとはそれの距離の認定であったり、
はい、
そういったところに生かせるものとなっておりまして、以前から長床ウォーク、北方では桜ウォーク春先に、
ありますね、
はい、開催していますけれども、はい、そちらが認定大会であることから、長床も長床も認定大会にならないのかななんていう話は、はい、ずっとありまして、今回距離延長に伴いまして認定となりました。
そうだったんですか、はい、いやーちょっと私知りませんでした、
はい、
はあ、桜ウォークはもう認定だったんですね。
はい、そうなんです、
はあ、それはやっぱり並べてほしいと思いますね。
そうですね、
はい、なるほどね。そうですか。ではこれウォーキングファンの皆さんにとっては待ちかねた、
そうですね、
まあ、規模というか企画になったと、はい、いうことになるわけですね。
はい、
へえ。まあ10キロ歩くということですから、やっぱり健康でこの歩き通せる方、
そうです、
ね、ということになるんですけれども、
はい、
10キロぐらいだと多少、
そうです ね、
はい、体力大丈夫かなという方でも挑戦できる距離、あ、
はい、でき
ないですかね。
はい、先ほど申した通り、今回は札所観音堂のところをポイントポイントで回るような形で、はい、まあちょうどいい区切り区切りっていう形で考えていただければ、休みながら休みながらということで歩けるかと思います。
はい、はい、ということでありますね。さあ、そして一つの大変大きな目標であります新宮熊野神社長床ですが、はい、ここはどういう場所なんですか？
そうですね、こちらの方は、まあ、国の指定、重要文化財であるというところと、
はい、
あとは最近、まあ、全国的にもこの長床にある大銀杏、
はい
はい、色づいて、まあ、黄金黄金色の絨毯、はい、っていうところで大変有名になっておりまして、はい、今まで参加された方も大変好評でありますし、初めて参加される方もこの大銀杏、また長床のこちらの拝殿ですね、こちらの方がとても素晴らしい雰囲気でありますので圧倒されるかと思います、
うん、なるほどね、はい、まあ、大銀杏はね、樹齢が800年とか言われてますもんね。
はい、
まあ、実際年輪数えるわけにいかないんだよね。ですが、なんかいろいろな古い書物とか紐解いていきますと、なんかそのぐらいになるんだそうでね。
そうですね、はい、今はいろんな調査だったり、はい、そういったところでどんどん少しずつ読み解かれているような状況、うん、はい、歴史も感じていただきながら、はい、ぜひ長床をご堪能いただければと思います。
は
い、
さあ、長床そこで終わりではございませんで、はい、その後もうちょっと移動します。
そうですね、こちら長床を後にしまして、今度ゴール地点フィニッシュ地点である慶徳ふれあい館、こちらの方が、フィニッシュ地点となります。はい、こちらの、フィニッシュ地点のところでは、まあ、10キロ大変お疲れ様でしたの意味も込めまして、地元の新宮地区の方々によるおもてなしの、大変気持ちのこもったおいしいおいしい豚汁が振る舞われます。また参加者を対象としました抽選会、こちらも実施します。あとは地元の方だったりそういった方々の物産販売コーナーもご用意してございますので、ゴールまでゴール後も楽しんでいただける、イベントとなっております。
はい、ということでございますね。さあ、では改めまして、受付場所、受付時間、スタート時間、それから参加料、
はい、
気になるお申し込み方法ということでお願いします。
はい、こちら、受付時間が、午前8時から午前9時までの1時間、集合受付場所は JR 北方駅の駅前広場でございます。スタート時間は、午前9時半に一斉スタートとなります。参加料については事前申し込み、こちらが大人1人700円、中学生以下が300円、定員については1300名となっておりますが、定員になり次第締め切りとなりますので、よろしくお願いいたします。申し込み方法2つございまして、
はい、
1つ目が喜多方市ホームページ内にございます専用の申し込みフォームから受付を行うパターン。
喜多方市のホームページです、皆さん、はい、ね、トップページ開いて探してってください。
はい、
はい、
2つ目が往復はがきによる申し込み、
はい、
はい、一番、申し込みフォームによる申し込みについては、メールで受付表を返信させていただきます。
なるほど、なるほど、
はい、はい、往復はがきでの申し込みの方については、返信用のはがきにて受付表を送付いたします。
なるほど、
はい、はい、
11月18日の土曜日に実施になりますね。喜多方のもう秋とそれから春、 この秋の長床ウォークというもう名物ウォーキングでございます。長床ウォークのご案内をさせていただきました。喜多方市教育委員会障害学習課スポーツ振興係塚原文明さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内役は私フリーアナウンサーの時は秀嗣でした。
遊びに行くなら普通じゃつまらない、がっつり詰める広い荷台にガンガン走れる走破性 2.4 リッタークリーンディーゼル、唯一無二のスタイリッシュピックアップトラック、ニューハイラックス誕生。福島トヨタ試乗会開催。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会 FM ポコ C-WAVE FM いわき FM アイツ喜多方シティ FM FM モットコム郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。